78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院副院長、泌尿器科主任部長であります竹内秀和先生とお話をしていこうと思います。竹内先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はリモートという形でお話を伺っていこうと思うんですが、今日お話しいただけるのは前立腺の疾患や検査治療についてというお話です。先生、早速ですけれども、前立腺とは何でしょうか？
前立腺はですね、男性にしかない生殖器の一つで、前立腺液と言われる精液の一部を作っており、精子に栄養を与えたり精子を保護する役割を持っています。
男性にしかないものということですが、前立腺、体のどこにありますか？
膀胱のすぐ下に、ございまして、尿道を取り巻くくるみぐらいの大きさの臓器です。前立腺は尿道の周りの内腺とその外側の外腺から、構成されています。内腺は年齢とともに少しずつ増大して前立腺肥大症を来すことがあります。
はい、今教えていただいた前立腺肥大、前立腺肥大症というのはどのような疾患でしょうか？
前立腺肥大症とは、前立腺が肥大すると、尿道が圧迫されてさまざまな症状を引き起こしてきます。一般的な成人男性での前立腺の大きさは、体積で、表した場合には 20cc 以下と言われています。だいたいくるみぐらいの大きさというふうに例えられます。
はい、
ところが前立腺が肥大すると、くるみ程度の大きさのものが、卵ぐらい、鶏卵大ですね、という大きさになることがございます。
はい、
その結果、尿道が圧迫されて排尿困難、例えば尿の勢いの低下や、排尿しようと思って排尿できないなどの、症状をきたします。また、頻尿や尿意を感じると尿が漏れそうになる尿意切迫という症状をきたすこともございます。
はい、この前立腺肥大症の治療にはどのような方法があるか教えてください。
まずは、薬物療法、お薬ですね。尿道を広げる作用のある、薬剤が、治療薬の中心になりますが、前立腺の大きさを減少させる、薬剤も存在します。そのほか、前立腺の症状を緩和する植物製剤や、漢方薬などもございます。お薬で症状が改善されない場合にはですね、手術で前立腺を切除したり、核出術と言いますけど、ちょうどみかんに例えて言いますと、みかんの皮だけ残して身をくり抜く手術などがございます。当院では2005年以降、レーザーを用いた核出術、放レップと、申しますけども、これを実施しており、17年の実績がございます。
はい、
まあ、この手術の特徴として、出血量が少なくって、まあ、50cc を超える大きな前立腺肥大症の患者さんですね、にも適用が可能だということです。最高 200cc を超えるような大きな前立腺肥大症の患者さんにも受けていただいた実績がございます。
はい、前立腺肥大症のお話を教えていただきました。前立腺の疾患ということで今日はお話を伺っておりますが、前立腺にもがんは起こるんでしょうか？
前立腺にも残念ながらがんは発生します。
はい、
そして、前立腺がんは高齢化や、食生活、食習慣の欧米化ですね、これによって、まあ、男性に増えているという現況でございます。
はい、前立腺がん、どのような症状が起きますか？
前立腺がんは先ほど申し上げたように、前立腺をみかんに例えますと、ちょうどみかんの皮の部分に主に発生する病気ということになります。
はい、
ですので、内側の尿道まであんまり影響を受けずにですね、よっぽど症状が、出てくるときにはもう相当進行しているというのが見受けられます。 したがって早期に発見するというためにはですね、無症状の時に、まあ後で申し上げますけども、検査、血液検査ですね、
うん、
をいただいて、まあ、早期に、発見するということが肝要です。
うん、この前立腺がんもやはり早期発見が大切かと思われますが、どうすればこの早期の前立腺がん診断できるんでしょうか。
最も簡便な方法はですね、
はい、
血液検査で、PSA というこれ前線特異抗原と申しますけれども、これを測定することです。
はい、
数値が4ナノグラムパーミリリッター、 1C あたり4ナノグラムを超えた際にはがんの疑いが出てまいります。
うん、
がんが疑わしい場合には針で前立腺の組織を採取する前立腺生検という検査が確定診断に必要となります。
はい、
ただし、PSA は前立腺がんのみで上昇するものではなくてですね、良性疾患の、前立腺肥大症や、まあ、炎症性疾患の前立腺炎でも上昇します。
うん、
まあ、実際過去に PSA の、PSA 高知の患者さんに前立腺生検を行った時期がございましたが、まあ、残念ながら当時の、がん診断率は 2,3 割程度で、大半の検査が無駄な検査に終わってしまう、まあ、患者さんも無駄な検査を受けられるということが多かったのが事実です。
はい、
まあ、日本で本邦で前立腺のがんの有無の可能性についてですね、 MRI 検査ということが試験的に施行されて、どうやら MRI 検査で前立腺が疑われるというふうな症例が徐々に報告されるようになってですね、
うん、
MRI の前立腺がん診断における有用性というものが見出されるようになってきました。
うん、
当院では手術の際にまたCT 画像から構成された3次元画像とかですね、そういう画像を用いて腹腔鏡手術として、まあ、ナビゲーションとして利用しておりましたので、この生検の際にも、超音波画像で実際に前立腺生検におきましては超音波の画像を見ながら組織を採取するということを行うんですけれども、
はい、
その超音波画像上に MRI 画像を重ね合わせて、
うん、
まあ、がんの疑わしい場所をですね正確に狙って組織を採取するっていう MRI ナビゲーションガイド化標的生検という方法を、まあ、全国に先駆けて2009年より開始いたしました。
はい、
まあ、この方法を施行すれば、先ほど申し上げたように 2,3 割であった診断率が 7,8 割程度に、まあ、がんが見つかると、いうことで、診断率向上を成し遂げることができました。
はい、
したがまして患者さんも無駄な検査を受けるという必要がなくなって、まあ、逆に病院側は少ない検査数で高い陽性率を確保できるということが可能になりました。
うんうん、
医療資源の有効活用がなされたというふうに考えております。
はい、
昨今では芦屋市、宝塚市、川西市などの、西沼市以外からの紹介谷さんも来院されるようになっております。
うん、先ほど竹内先生のお話にもありましたけれども、3次元画像による手術ナビゲーション、このお話をしていただきましたが、どんな方法なのか具体的に説明していただいてもいいですか。
若い方でしたら AR とか VR とかっていう言葉は多分気になったこと、
ゲームとかでも使う言葉ですよね。はい、
VR っていうのはこれバーチャルリアリティの略で、まあ、人工現実感とか、まあ、仮想現実というふうに訳されています。
はい、
ここには表面的に現実的では ないんですが、まあ、本質的には現実という意味が、込められておってですね、
はい、
VR によって、まあ、限りない実体験に近い体験が得られるということを、まあ、表現した言葉でございます。
はい、
で VR を通して得られるリアルな体験があたかも、まあ、現実であるかのように、まあ、感じられるんだということで、まあ、昨今では、手軽にスマホなんかでも用いられている技術ということでございます。うん、
はい、
一方 AR、という言葉ですね、はい、これはオーグメンテッドリアリティと言いまして、日本語では拡張現実というふうに呼ばれています。
うん、
昨今のスマホでもですね、この AR というものを、用いますと現実の写真、現実の写真の上にですね、
うん、
3次元のデータを乗っけて、
うん、
動画などでそのデジタルコンテンツが出現したりとかですね、
はい、
現実世界に情報を付加してくれる、まあ、そういう技術です。
はい、
で、スマホのアプリでもあるかと思いますけれども、現実の画像上にコンピューターで、作成された画像を重ね合わせて表示する、提示するという技術です。
はい、
例えばの Google マップ、地図を示してくれるソフトウェアございますけれども、
はい、
この AR 案内機能を使えばですね、スマートフォンのカメラを通して風景を見ると、自分がどっちに行けばいいんだということを矢印で言ってください、はい、というふうに示してくれてですね、まあ、方向音痴の方にも間違いなく目的地まで連れて行ってくれて、まあ、そういう技術でございます。
はい、私たちの生活の中にももう使われている技術の一つですね。
そうですね、
はい、
前立腺の生検ではですね、超音波画像を用いて検査を行いますので、その超音波画像上にこの MRI のがんの手がし場所を重ね合わせるというこの AR 技術を用いて行います。
はい、
そうすることによってがんの疑わしいという場所を正確に針でついて組織を採取するということが可能です。
うん、
でまた、トイナの腎臓や全身のロボット手術の際にはですね、手術画像上に CT から再構成された3次元画像モデルを重ね合わせて表示することで血管の走行とか腫瘍の位置というものをまあ提示することが可能となっておりまして、
はい、
当然手術の安全性も向上する、同時にまあ手術時間の短縮も、にも寄与するというふうになっております。
なんかもう聞いてるだけで夢のような世界がこう広がっているというような感覚が、
ね、
はいはい、ありますね。先生、具体的に CT 画像や MRI 画像からの情報抽出どのようにしていくんでしょうか。
当然の CT とか MRI 画像というのはこれ放射線科で行われる検査です。
はい、
CT や MRI 画像からの関心領域を選び、まあ、そこを抽出するという作業が必要です。
うん、
でこの関心領域データを3次元的に再構成すると腎臓とか、まあ、前立腺などの臓器を立体的に表示するということが可能になります。
はい、
まあ、これらの作業はある程度の自動的に行うということのできるソフトウェアも存在しますが、なかなか医師が要求する詳細情報を抽出するということにはまあ限界があるのが現実のところですね。
はい、
当院ではナビゲーション、手術ナビゲーションというものは専門にですね、担当してくれている非常に優秀な放射線技師がおりまして、うん、まあ、その技師さんの協力のもとに、まあ、腎臓の手術であれば腎臓の形態だとか腎臓の腫瘍 の形、場所、大きさ、あと腎臓 の血管系ですね、動脈、静脈という血管系、それにあと腎臓は尿を作る臓器ですから尿路径などの詳細な情報をですね、はい、まあ、抽出する必要がございます。まあ、それを3次元画像として再構成してくれて、まあ、そういう重要な役目を担ってくれている技師さんがおります。
はい、
また必要に応じてこの3次元情報ですね、を 3D プリンターというものを、実物大の患者さんのモデルというものも作成してくれています。
はい、
まあ、それを用いることによって、まあ、どんなふうに手術がんに対してアプローチしていこうかというふうな手術計画を立てたりですね、まあ、手術に今この辺の場所を今手術してるんだなというナビゲーションということにも役立っております。
うん、
で、まあ、他の病院ではおそらくないと思いますけど、まあ、当院の放射線技師さんですね、手術室にも立ち会ってくれてまして、
はい、
でまあ、必要時必要な情報をですねその場でリアルタイムに提供してくれるということで、うん、まあ、手術の安全性も高まる、手術の時間も短くなるということで、まあ、当院も自慢できる技術だというふうに思っております。
はい、
この放射線技師さんのおかげで、まあ、手術を安全に確実に実施するということで、なかなかまあこのような環境を整った病院は他にはないと思ってますし、
うん、
まあ、この環境を提供していただけているということが、まあ、非常に敬意でありがたいというふうに感じております。
いや、患者の身としても、的確に手術をそして安全性を導いていただけるのは本当にありがたいことですよね。この MRI ナビゲーションガイド科の前立腺生検を受けたいときにはどのようにしたらいいですか。
受診されている医療機関でですね、前立腺の MRI 検査受けられた方はおそらく多いと思うんですけれども、
はい、
その MRI 画像データというものを、受診の際にお持ちいただけましたら、ナビゲーションの標的生検に使用できるものかどうかということを、まあ、判断させていただいて、もし、まあ、情報が不足しているなというふうにこちら側の判断させていただいた場合にはですね、 当院の3テスラの MRI 検査を改めて受けていただくという場合もございますけれども、ほとんどの場合、お持ちいただいたデータを用いて、標的生検が可能です。
はい、
当院 の MRI ナビゲーションガイドか全身標的生検ですね。これは MRI と超音波の重ね合わせを行うため、全身麻酔ないしは、下半身麻酔を受けていただく必要がございます。うん、従いまして、通常の手術と同じ術前検査、心電図、レントゲン採血等の検査ですけれども、この検査を受けていただいた後、その入院していただく前にはですね、麻酔科の先生の術前診察を受けていただく必要がございます。
はい、
さらに、入院 の2日から5日前の、前にはですね、この数年2年の間はコロナ感染が一般的に認められますので、
はい、
コロナの PCR 検査も必ず、受けていただいています。
はい、
で、この検査に必要となる入院期間は1日間でですね、
はい、
検査前日にご入院いただき、で、2日目に検査、3日目に退院という予定になります。
はい、
で検査翌日に異常がなければ、そのまま退院していただけるということで、うんうん、でただ検査の際に通常行われる前立腺の12箇所の生検ですね、
はい、
これに加えてプラス、MRI でがんの手がし場所、先ほど申し上げました、ナビゲーションガイド化の標的生検を、
うん、
随時追加して、おそらく数本ないしは5本ぐらいですけども、合計15箇所前後の組織を採取しております。
はい、
で検査結果は退院後、外来で説明をさせていただいているということになります。
うん、なるほど。前立腺がんですよというように診断された場合、その後はどのような治療方法になるんでしょうか。
まず前立腺がんの全身への広がりの程度を検査する必要がございます。前立腺がんは主にリンパ節や骨に転移をきたすために、それらの検査のため CT 検査や、骨シンチグラム検査が必要です。
はい、
リンパ節や骨には転移がなくって、がんが前立腺にとどまっている状況であると判断された場合には、手術であるとか放射線照射、重粒子線照射、陽子線照射などで、完治を期待することが可能です。
はい、
当院では手術ロボットを用いた、ロボット支援根治的前立腺全摘術、前立腺摘出手術ですね、とか、あとは放射線照射を受けていくことが可能です。
はい、
陽子線治療や重粒子線治療を希望された際には、それぞれご希望の施設へ紹介をさせていただいております。
はい、西宮市立中央病院で現在行われているロボット支援手術での入院期間、それから手術の方法や合併症につきまして、もう少し詳しく先生教えていただいていいでしょうか。
前立腺がんの治療としてですね、当院で2018年の1月からロボット支援前立腺摘出術を開始しました。手術の際に直腸、肛門からですね、腸の中に超音波装置を、挿入させていただいて、重篤な合併症である直腸損傷というものを回避しております。
はい、
また手術の最大の合併症である、尿失禁、これ一時的なものなんですが、当院では膀胱と尿道吻合ですね、これを酸素を吻合する手技を取っております。そうすることによって、解剖学的に手術前後の、膀胱と尿道の、解剖学的な位置関係に変化がないように配慮しております。
はい、
その結果術後早期に尿失禁が、回復するという経過を取れる方が、多くなっているのは事実です。
うん、先生、今日はお話いろいろと伺いましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、どうぞこのような技術を用いておりますので、安心して当院でのロボット支援手術を受けていただければというふうに、考えております。
西宮市立中央病院副院長、泌尿器科主任部長であります竹内秀和先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。